高山俊吉気分青信号。こんにちは。8月1日の新聞が一斉に報道した裁判員制度に関する新しい事態が今話題になってます。今年の5月に福島地裁郡山支部の裁判員を務めた方が、自分が受けた精神的なダメージについて国の責任を追及する訴訟を起こしました。この9月から福島で審理が始まるという報道がもう出ていますけれども、ちょうど5月の憲法記念日の恒例の最高裁長官の記者会見の中で、竹崎最高裁長官はこの事件のことを取り上げて、大変に深刻な問題であると、対処しなければいけないということを言っていましたね。最高裁の長官が具体的な一つの事件、個別の事件について論評する、あるいはそれについての司法の責任を言うというのは、これは大変なことです。およそ例のないことと言ってもいいくらい珍しい話です。そのぐらいこの郡山裁判員事件というのは、決定的に裁判員制度の最後の幕引きのきっかけになるかもしれないという、そういう恐怖感を最高裁に与えたのだろうと思います。実は裁判員裁判の参加を嫌がる人というのはきっと相当にいるだろうという話が、裁判員制度が法律として成立をする裁判員法の国会審議のその直前の段階から各方面から指摘をされていたことは、皆さんご承知でないかもしれません。自民党の中でも、嫌がる人に強いてやらせることはないだろうと、それは外せないのかという議論がありました。法務省はそれを問い詰められる中で、どうしても嫌だということであれば、それは検討するということがあり得るだろうと。あるいは見直しの条項が裁判員法の中にはあるので、それは見直されることになるかもしれない。つまり問題があるということを承知の上で、しかしやりたくない人はやらなくてもいいと言ってしまうと、もうそれこそ最初から圧倒的多数の国民が背を向けるだろう、そうなっては困るという、その思いから、最高裁も法務省も、そして翌賛して走った日弁連も、嫌だからやめる、嫌だからやらない、そういうことは言わせないという方針で裁判員法を作ってしまった。その結果が郡山のあの事件、裁判員の外傷性ストレス障害の事件です。最高裁の長官が慌てる。私に言わせればなるようになった、予想通りの重大な事態が発生し、そして大慌てに慌てている司法関係者、そういう図式にしか見えないですね。で、今回の最高裁の方針ってのはどういうものかと言いますと、殺人事件ですとか人の生死に関わるような重大な事件の裁判員裁判の中で、例えば遺体などの写真を示すというような時には、裁判員を選任するその段階で裁判長が説明をして、不安を訴える人は辞退してもいいですよということを認める、そういう柔軟な対応を始めると、こういうことです。刑事裁判で生死に関わる事件というと、つまり人の生き死にに関わることですから、遺体の写真が出てくるというのはごくごく普通です。大変な血の海が映っていようが、 そんなものはなくていようが、人の遺体の写真などは、それは尋常なものではありません。それが精神的な打撃ならば、イラストで済ませようかといったような議論も最高裁は言ってるらしく、さすがに検察庁は、それではいくらなんでも問題だろうということで、事実を正確に知ってもらう必要があるということから、やっぱり写真を見せる。じゃあカラーをやめてモノクロにしようかといったような類の議論が行われているというふうに聞きます。私に言わせると、そういう話そのものが根本からおかしい。裁判員になる人たちは、血のりや血の海の写真を見るから嫌なのではない。それも大いに嫌だけれども、人を処罰するということ、死刑求刑事件などでは、死刑台に送り込むかどうかということを自分が判断しなければならないこと、そのことにそもそも大半の人たちが嫌な思いを持っている。そこに勝てて加えてそういう事態もある。そんな構造だと私は思います。裁判員を辞退したい、そう思う精神的な負担というのは、遺体写真の血のりのあの状況だけに嫌がってる、それだけを嫌がってるというような捉え方をするのは、全く物事の本質を見てないというふうに言わざるを得ない、そう思いますね。で、実際この最高裁の方針で、いや、それならば自分は血の海の写真を見ないで済むんだったらやってみようかっていうふうに気持ちが変わる人がどれだけ出てくると皆さん思うでしょう。思われますか。やっぱり裁判員裁判っていうのはそういうつらいものなんだ。どうやら精神的な負担が大きければやらないで済むらしい。最高裁もそう言ったらしい。それじゃせいぜいもう断ろう。つまり出頭率の激減に向けてアクセルが全開になっただろうと私は思います。なんとかみんなに嫌がられないように、出頭しないというそういう選択をされないように、精神的な負担を考えますから、ぜひ皆さん、最高裁も配慮するので協力してくださいよ。そういうことで最高裁はこの方針を出したのでしょうけれども、結果するところはどういうことかというならば、どっとみんなが出なくなるということだけではないだろうか。リアルな表現をすると、どっとみんなが出なくなるなんていうことを言うまでもないぐらいに、もうみんな出なくなっています。今、裁判所に出頭を求められて出る人というのは、呼び出された人たちの中の本当にごく一部でしかなくなっています。その本当にごく一部でしかなくなっている人たちが、さらにまた出なくなるということになるだろう。それが今回の最高裁のこの新たな方針の結果だと私は思います。裁判員裁判というのは、殺人などの重大事件の裁判に関わることです。私が多く関わる、例えば交通事故事件などでも生死に関わる事件がありますけれども、速度違反などという、それ自体が人の命に関わるとは言えないような事件も、それはやはり被告人にとっては、あるいは被疑者にとっては重大な事件です。重大か重大でないかというのは、何か計りで計って出るようなものではないということがあります。けれども、まず多くの人たちが当然に重大な事件だと思うのは、人が死亡したとか、あるいは大怪我をしたとか、そういう事件ですね。で、それが刑事裁判というものです。刑事裁判というのはもともと深刻なものであり、もともと凄まじいものであり、異常な事態であります。日常茶飯の事態について裁判ということはないのであります。この異常な事態を耐えて、そしてそこで事柄の真相を極めて、そうして責任のあるなし、あるとすればどの程度の責任を負うのかということを厳粛に判定していくというのが裁判の使命であり、プロセスです。多くの精神的な負担を、思い思い精神的な負担を課するというものが裁判員裁判に限らないのですけれども、刑事裁判というものの本質なんだというところを、 分かっていただく必要があるでしょう。そして最高裁がそのことをごまかしているということをさらに多くの国民が見抜いていくでしょう。その結果は裁判員裁判の終焉の時が来るということです。実際マスコミも報道をきちんとしていないけれども、裁判員裁判の実態は本当に終焉に今近づいています。その最後の裁判員裁判を終わらせてしまうきっかけに今回の最高裁の方針が機能してしまう、そこへ向けてしまうということを私は強く感じます。今日はここまでにしましょう。